では賛美を持って、礼拝を捧げていきましょう。栄えの王にます主の賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。さん、はい。栄えの王にます主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えがねと、高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。では一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。これから御言葉を読みますけれども、主が導いてください。私たちが主が語られていることをしっかりと受け止めることができますように、聖霊様、助けてください。心から感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日はアモス書1章1節から15節です。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。主はこう仰せられる。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダテの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きを降り、アベンの谷から住民を、ベテエデンから大いについている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられる。主はこう仰せられる。ガザの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドデから住民を、アシュケロンから王位についているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと、神である主は仰せられる。主はこう仰せられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として、エドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。エドムの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けて、いつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。主はこう仰せられる。アモン人の犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるために、ギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの日の時の声と、つむじ風の日の暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に、捕囚として連れて行かれる。と主は仰せられる。アーメン。では本日の内容をまとめます。テコアの牧者アモスによる予言が記されています。ウジヤ王、ヤロブアム王の時代、地震が起こる2年前に見た予言で、ダマスコ、ガザ、 スロ、エドム、アモン人などの諸国に対する裁きの予言が記されています。それでは、はじめに示される箇所を聖霊様に聞きながら黙想していきましょう。はい、それでは最初に目に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、全体からですけれども、主がご自分の民と主に背いた国々を放っておかずに刑罰を与えられるということを教えられました。火を送ってその宮殿を焼き尽くしてしまい、跡形もなくしてしまうということ、本当に主の裁きは公正であって、また非常に怖いものだなということを思わされました。以上です。
私もこの主の裁きについてなんですが、私はその刑罰を取り消さないと言われているんですよね。私たちがそもそも刑罰を受けるべきものであって、イエス・キリストの恵みによって特別に許されたものであるということを少し思いました。以上です。
はい、私は一節のところにまず目が止まりました。裁きについて、地震が起こる2年前に牧者であったアモスにの預言の言葉が望んだということ。彼は預言者の一人ではなくって、普通に羊を牧しているような、そのような牧者であるにもかかわらず、このような予言が望んだというところに目が止まりました。それともう一つは、本当にここに書いてある行為はすごい残虐な行為が書かれていて、この残虐さというのが、どこから出てくるものなのかなっていうことを少し心に留めていました。
はい。私は2節に心が止まりました。彼は言った、主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの巻き輪は乾き、カルメルの頂は枯れる。この箇所が心に止まりました。私も主の裁きの恐ろしさに心が止まったんですけども、特に羊飼いの巻き輪は乾きという言葉に、目が止まりました。本来、多くの羊が養われるべき、牧場が乾いてしまい、そこに行こう羊たちが、乾ききってしまうという、その主の裁きの恐ろしさに、この言葉からそれが象徴されているなとも思いました。以上です。
特に私は9節の一番最後のところですけれど、兄弟のちぎり契約を覚えていなかったということ、まあ、全体を通してこの権力者が自分の力によって全て周りの人々、国、まあ、民族、国々を苦しめた、そういったことに対する裁きだと思いました。私たちのこの何か賜物、持っている賜物や何かこう力、そういったものが前の方々を苦しめる、そういうことはないのかなということを教えられたのと、その兄弟のちぎり、何か約束を破ったり、そういうことはないかなということを感じました。以上です。
それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただいて、神様がどのような方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は全体を通して、本当に主は私たちにも刑罰を与えるはずだったのですけれども、ただただイエス様の十字架によって逃れることができ、今は神様の子供とされて、聖霊を注がれ御霊によって歩むものとされていることは本当に祝福だなということを思わされました。また、さらに全体を通してなんですが、主は悪に対して裁きを行われるお方で、 非常に残虐な民族を滅ぼされるのだなということを思い、この方を恐るべきお方だというふうに私は思いました。軽々しく思ってはならず、いつも主の御前にひれ伏している必要があるなと、そのように礼拝を捧げていく必要があるなということを、私自身も思わされました。以上です。
はい、私は道しに関しては一節、主と深く交わる預言者に対して、預言者には、幻や夢を通して裁きを明らかに見せてくださるお方です。また二節、ご自身の裁きを雨が降らないことや飢饉などさまざまな天変地異によってでも示されるお方です。また3節、5節、9節、力や武力で他の人々を苦しめる者、また兄弟との約束を忘れ兄弟を大切にしなかった者に対してやがて立ち滅ぼされるお方です。以上でございます。
私もですね、主が裁き主であるということを今回は主張しています。私はその刑罰を取り消さないという言葉がこの定型で出てくるんですけれども、主は裁き主であって、そして私たちは全て罪人で、主の裁きを受けるにふさわしいものであって、世界のどの民族も、まあ、どの個人もですけれども、本来主の刑罰を免れないものであるという罪を犯しているという事実をもししっかりと認識しなきゃいけないなというふうに思いました。その上で主がこの刑罰を取り消してくださったのがイエス・キリストの十字架の恵みによるということ、この罪が取り消されたということがどれだけ大きな恵みなのかをもう一度今日は黙想させていただいています。以上です。
はい、私は全体から滅びの先に回復をも備えてくださる神様っていうのを教えていただきました。神様は罪に対しては妥協することのできない全く清いお方であり、世が堕落していく時に本当に時にすごく厳しい警告を持って私たちを打ち、またそこから立ち返るように警告を発せられるお方だなと思いました。この残虐極まりない国々に対しても預言者を送って本当に主の御心を示して立ち返るように示しておられるお方だと思いました。地震など、まあ、本当に災害を通しても主は語っておられるなと、その裁きから回復をに向かっていかなくてはいけないんだということを教えていただきました。それから罪について全体からですけれども、残虐さというのは本当に罪の行き着く先だなと思いました。高ぶりの罪が極まっていくと他人を虐げ、また弱者を制するような、そういった国にしかなっていかない。本当にこの高ぶりでいく姿というのは恐ろしいものだなと思いました。それでは今日示されたこと、具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は神様が私自身をただ十字架の恵みによって許してくださったことを覚えて感謝しました。また最近合心祈祷をしている姉妹とちょっと数週間祈れてなくて、まあ、お互い忙しかったということなんですけれども、主を恐れる心でその祈りも軽んじることなくまた回復していきたいなということを教えられました。以上です。
はい、私は一節を通して教えられました。この人々からは全く顧みられることがない羊を飼っているその羊飼いアモスに対して、主ご自身はその生き方をご覧になっていて、預言者として召され、幻を世界に関して見せられたということですけれど、 私も、まあ、抽象的ですけれど、ただ主との交わりを喜ぶだけではなくて、この祈りを通して神様の目をいただきたいなと思わされました。神様の目で世界を見させていただく。そして主がどのように今この世を見ておられるか、その主と主の心と一つになれるように祈りたいというふうに思わされました。以上です。
はい。私はですね、本当に主が許してくださる方である、裁かれる方であり、また許される方であるということを少し妄想していたんですけれども、ちょっと本当にこのところいろいろと忙しくやることがたくさんある中で、私自身がこの兄弟姉妹を裁いたりとか、イライラしたりとかしてしまわないように本当に気をつけなきゃいけないということを思いました。実際裁かれるべきものを許されたという自分自身の状態を、に正確に理解して、兄弟姉妹たちと、この一つずつの準備を向き合っていきたいというふうに思わされました。以上です。
はい、私は、アモスに助言が与えられたというところから励ましを受けて、今、文書伝道に携わっていて、そこで新しい仕事をいただいて、外部の先生に、執筆を依頼していくっていうことなんですけども、何のつてもなく、何の情報もない、このようなものに、そんなのが務まるんだろうかというふうに本当に思っているんですけれども、けれども主は小さなものに油を注ぎ、用いられたんだなと思うと、やはり、せっかく主が呼んでくださったチャンスでもあるので、本当にこの時に、へり下って仕えていきたいなと思いました。はい、以上です。それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。主が私たち一人一人に必要なことを語ってくださってありがとうございます。一見して本当に厳しい内容ですけれども、確かにここに主の愛があり、また主の御心にかなうものへと私たちをここから語って導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ、ますます、主の御心を行っていくことができますように、また主に近づくものとさせてくださいますようにお願いします。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。